第5課1月26日から2月2日7つの封印暗唱聖句。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたこそはその巻物を受け取り、封印を解くにふさわしい方であります。あなたはほふられ、その血によって神のためにあらゆる部族、国語、民族、国民の中から人々をあがない。私たちの神のために彼らを御国の民とし、祭司となさいました。彼らは地上を支配するに至るでしょう。黙示録5-9-10口語訳。そして彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中から、ご自分の血で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。黙示録5-9-10新共同訳。今週の聖句。黙示録6-1-17レビ記26-21-26エゼキエル書4-16申命記32-43テサロニケ2:1-7-101月26日安息日午後。今週のテーマ。黙示録6章は4章5章の場面の続きです。そこには封印された巻物を解くにふさわしいものとしてキリストが描かれています。なぜならキリストは勝利を得たその生涯と死によってアダムによって失われたものを取り戻されたからです。キリストは今や巻物の封印を解くことによって救済計画を最終的実現に向けて前進させる用意ができておられます。五旬祭は福音宣布の幕開けとなり、その宣布によってキリストはご自分の王国を拡張されます。したがって封印を解くことは福音の宣布と福音を拒絶することの結果とに関係します。7番目にして最後の封印を開くことで、この世の歴史の最後へ私たちは至ります。黙示録3-21は7つの封印の意味を知る手がかりを与えています。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように。黙示録4章5章はキリストの勝利と カルバリーでの犠牲の結果として、彼が天の大祭司となって、巻物を開くに値することについて語っています。また、七章の最後の節は、キリストの玉座の前にいる勝利者たちを描いています。それゆえ、六章は、イエスと共に玉座に座れるよう、勝利の過程の中にある神の民に関する内容です。1月27日、日曜日。第一の封印を開く。問い一。黙示録6の1から8をレビ記26の21から26、マタイ24の1から14と一緒に読み、これらの聖句に共通する鍵の言葉に注目してください。これらの類似点に基づいて、最初の4つの封印の意味について、あなたは何を学びますか？ 7 つの封印の諸事件は、剣、飢饉、疫病、死、野獣、レビ記26の21から26といった言葉で述べられている旧約聖書の契約の呪いとの関連で理解される必要があります。エゼキエルはそれらを神の4つの厳しい裁き、エゼキエル書14の21と呼んでいます。神の民が契約に不忠実になったとき、霊的状態を目覚めさせようとして、神が懲らしめるために用いられた懲罰的な裁きでした。同様に、4人の騎手は、神の民がイエスの再臨を待つ間、目覚めさせ続けるために、神がお用いになる手段です。また、最初の4つの封印と、イエスがこの世で起こることを説明された、マタイ24の4から14の間には、密接な類似点があります。4人の騎手は、この世が今は存在するけれども、神の民の住まいでないことを思い出させることで、正しい道にとどめるために、神がお用いになる手段です。象徴的ですが、黙示録6の1、2は、制服にも関係しており、それは黙示録19の11から16を連想させます。そこでは白い馬に乗り、再臨においてご自分の民を解放するために、天使の軍勢を率いているキリストが描かれています。純粋さの象徴として、白という色はキリストや彼に従う者たちにいつも結びつけられます。その騎手は弓を持ち、冠を与えられており、黙示録6の2。それは弓を手に持って馬に乗り、ご自分の民の敵を征服しておられる旧約聖書の中の神の姿を連想させます。ハバクク書3の8から13、詩編 45-5-6、口語訳45-4-5、騎手が被っている冠、黙示録6-2に相当するギリシャ語、ステファノスは勝利の冠です。黙示録2-10、黙示録3-11。この騎手は征服しながら前進している征服者です。第一の封印の場面は、五旬祭において力強く始まった福音の宣布を描いています。キリストはそれによってご自分の王国を拡張し始められました。栄光に包まれたキリストの来臨によって実現する最終的な征服まで、獲得すべき領域はたくさんあり、イエスの弟子となるべき人はたくさんいました。今もなおそうです。予言的に最初の封印の場面は、エフェソにある教会へのメッセージに対応しており、それは福音が世界中へ急速に広まった西暦一世紀の使徒時代を描いています。コロサイ 1-23。目前の状況にかかわらず、私たちはキリストによって勝利者の側にいます。私たちはなぜこのことを常に覚えていなければならないのですか？1月28日月曜日。第二、第三の封印。問い二。黙示録6-3-4を読んでください。赤い馬と騎手に関する描写に基づいて、福音に関してどのようなことがここで語られていますか？赤は血の色です。騎手は大きな剣を持ち、地上から平和を奪い取ることを許されています。それは人々が殺し合う道を開きます。マタイ 24-6。第二の封印は、西暦二世紀に始まる福音を拒絶した結果を描いています。福音を述べ伝えることによって、キリストが霊的戦争を行っておられるので、悪の勢力は激しく抵抗します。必然的に続いて迫害が起きます。騎手は殺害を行ってはいません。そうではなく、彼は地上から平和を奪い取り、その結果として必然的に迫害が起こるのです。マタイ 10-34 参照。問い3。黙示録 6-5-6 をレビ記 26-26、 エゼキエル書 4-16 とともに読んでください。黒い馬と騎手の描写に基づいて、福音の宣布と関連したどのような現実が述べられていますか？黒い馬に乗った騎手は、食べ物の重さを測るためのはかりを持っています。小麦は1コイニクスで1デナリオン。大麦は3コイニクスで1デナリオン。 黙示録 6-6 という声が聞こえてきます。この世界のその場所では穀物、オリーブ油、ブドウ酒が生活の基本的必需品でした。申命記 11-14 注意深く穀物の重さを測ってパンを食べるというのは深刻な不足や飢饉を意味しました。レビ記 26-26 エゼキエル書 4-16 ヨハネの当時1デナリオンが日当でした。マタイ 20-2普通の状況なら日当で家族がその日に必要とするものはすべて買えました。しかし飢饉は通常の価格を大幅に高騰させます。第三の封印の場面では丸一日の労働でたった一人分の食べ物しか買えません。わずかな家族を養うために一日の賃金は大麦を3コイニクス買うために使われました。大麦は貧しい者たちのための安く粗末な食べ物でした。第三の封印の場面は福音を拒絶したさらなる結果を指し示しています。その拒絶は教会が政治的権力を獲得した西暦4世紀に始まるものです。もし白い馬が福音の宣布を表しているなら、黒い馬は福音がないことや人間の言い伝え、伝統に頼ることを意味します。聖書における穀物は神の言葉を象徴しています。ルカ 8-11 福音を拒絶することはアモスによって予言された飢饉に似ている神の言葉の飢饉を必然的にもたらすのです。アモス書 8-11-131月29日火曜日第4の封印の場面黙示録 6-7-8 を読んでください。第4の封印の馬の色はギリシャ語のクロロスという言葉で表現されており、それはフランシュタイの青白い灰色です。騎手の名前は死と言い、同時に死者の場所である黄泉が彼に付き従っています。これら二つは地上の1/4を支配し、剣と飢饉と死と野獣で人々を滅ぼすことが許されています。マタイ 24-7-8 ありがたいことに死と黄泉の力は非常に限定的です。彼らに与えられている権威は地上の一部、1/4に過ぎません。イエスは私たちにご自分が死と黄泉の鍵を持っていると確約しておられます。黙示録 1-18 参照。問い4。黙示録2章のエフェソ、サルディス、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、にある教会へのメッセージの内容を復習して、 これら四つの教会の状況と、最初の四つの封印が開いた場面とを比較してください。それらの間に、あなたはどのような類似点を見出しますか？七つの封印の場面は、教会の未来を描いています。七つの教会の場合と同様、それぞれの封印は、キリスト教史の様々な時代と相関関係にあります。使徒時代、福音は全世界へ急速に広まりました。次には、西暦一世紀の終わりから四世紀の初めにかけて、ローマ帝国内での迫害の時代が続きました。それは第二の封印の場面で描かれている通りです。第三の封印は四世紀、五世紀の妥協の時代を指し示しており、それは暗黒時代をもたらした聖書の霊的飢饉によって特徴づけられていました。第四の封印は、ほぼ千年間、キリスト教を特徴づけた霊的死を適切に表現しています。黙示録 6-6 は、オリーブ油とブドウ酒が、第三の封印の飢饉によって影響を受けないだろうと述べています。油は聖霊を、サムエル記上 16-13、使徒言行録 10-38。新しい葡萄酒はイエス・キリストによる救いを、マルコ 2-22、象徴しています。これらの象徴の意味は、神の言葉が不足している時でさえ、聖霊は働いておられ、救いは真理を求めるすべての人に与えられるという事実について、私たちに何を教えていますか？1月30日、水曜日。第五の封印を開く。黙示録 6-9-10 を読んでください。聖書において、魂という言葉は、人間全体、全人を意味します。創世記 2-7。迫害された神の忠実な人々の殉教が、ここでは地上における聖女の犠牲の祭壇の下に注がれた生贄の血という表現で描かれています。出エジプト記 29-12、レビ記 4-7。神の民は福音に対して忠実であるために、不正と死に苦しんできました。彼らは神に向かって叫び、介入して、それらの雪辱を果たしてくれるように求めています。先の聖句は、この地上でなされた不正に関するものであって、死者の状態について述べているのではありません。いずれにしても、この人たちは天の至福を味わっているようには見えません。問い5。黙示録 6-11 を、申命記 32-43、詩編 79-10 と一緒に読んでください。神の殉教者たちの祈りに対して、天はどのように応答していますか？ 殉教した聖なる者たちは、キリストの義を表す白い衣を与えられました。その衣は、キリストの恵みを受け入れる人たちへの賜物であり、彼らに雪辱をもたらすものでした。黙示録 3-5、黙示録 19-8。次に彼らは同じような経験をする兄弟たちが完全なものとなるまで休息しているようにと告げられました。ギリシャ語の黙示録 6-11 には数という言葉がありません。その点に気づくことは重要です。黙示録はキリストの再臨前に達すべき殉教した聖なる者たちの数について語っているのではなく、彼らの品性の完全性について語っているのです。神の民が完全とされるのはキリストの義によってであり、彼ら自身の功績によってではありません。黙示録 7-9-10。 殉教した聖なる者たちは、キリストが再臨され千年期が始まるまで復活し雪辱を果たすことはないでしょう。黙示録 20-4。 第五の場面は、歴史的に言えば宗教改革につながる時代に当てはまり、その時代の間に多くの人が忠実さのゆえに殉教しました。マタイ 24-21。 それはまたアベルの時代、創世記 4-10 から神が最終的にご自分のしもべたちの流した血の復讐、黙示録 19-2 をなさるまでの歴史を通じて苦しんできた神の民の経験を思い起こさせます。主よ、いつまでという問いは、歴史を通じて苦しんできた神の民の叫びです。この世に正義が欠けていることに悩んだことのない人がいるでしょうか。いつの日か正義が確かに行われることを知り、あなたは第五の封印の場面の中にどのような慰めを見出しますか。1月31日木曜日、第六の封印を開く。私たちは第五の封印において、敵対する世界の中で不正義に苦しみ、神の介入を叫び求める神の民を見ます。彼らの祈りに応えて、神が介入なさる時がやってきました。問い6、黙示録6-12-14を、マタイ24-29-30、テサロニケ2-1-7-10と一緒に読んでください。ここでは何が掲示されていますか？第六の封印の最後の三つの印は、マタイ24-29-30でイエスが予告されたものです。それらは大きな苦難、黙示録7-14の終わりの1798年に再臨の前触れとして起こることになっていました。マタイ24章の キリストの預言と同様、ここでの太陽、月、星、流星、そして天、空は比喩ではありません。ように、ようだといった言葉の使用は実際のものや出来事。太陽が毛の粗い布地のようになり、月が血のようになり、イチジクがその実を落とすように星が地上に落ちたことを描写しているのです。西洋諸国のクリスチャンは、これらの印の順序でイエスの言葉が成就するのを認めました。1755年のリスボンの地震、ニューヨーク東部やニューイングランド南部で体験した1780年5月19日の暗黒日、1833年11月13日の大西洋上の壮観な流星群など、黙示録6の12から14におけるこの予言の成就が、一連のリバイバルとキリストの来臨が近いという実感をもたらしたのです。黙示録6の15から17を読んでください。さらに、イザヤ書2-19、ホセア書10-8、ルカ23-30も読んでください。これらの場面は、キリスト来臨の際の大変動の恐怖から必死で逃れようとしている様々な立場の人々を描いています。彼らは、岩や山に玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれ、黙示録6-16と頼んでいます。キリストがご自分の聖なる者たちの間で崇められる、テサロニケ2:1-10。ためにおいでになり、正義が行使される時が到来したのです。悪い者たちの終焉は、黙示録19-17-21に書かれています。この場面は、恐怖に怯えた悪い者たちによる終始疑問文で締めくくられています。神と子羊の怒りの大いなる日が来たからである。誰がそれに耐えられるであろうか。黙示録6-17。その質問に対する答えは、黙示録7-4に与えられています。その日に耐えられるのは、神の印を押された人たちです。彼の来る日に誰が身を支えうるか。マラキ書3-2。あなたはこの質問にどう答えますか？その答えにどんな聖書的理由を挙げますか？安息日のクラスであなたの答えを発表してください。2月1日、金曜日。さらなる研究。7つの封印を開く幻は、地上のご自分の民に対する神の配慮と悟しを象徴的に示しています。ケネス・ A ・ストランド次のように指摘している通りです。 聖書には神が常にご自分の民を気遣ってこられたという確証がある。歴史の中で神は彼らを支えるためにいつも共にあり、終末の結末においては彼らの汚名を完全にすすぎ、永遠の命という理解しがたいほどに気前の良い報いを与えてくださる。黙示録はこの同じ主題を取り上げ、見事に広げている。それゆえに黙示録は聖書の一般的な書簡と調和しない風変わりな啓示の書では決してなく、聖書のメッセージの核心部分、本質を伝えている。確かに黙示録が強く指摘しているように、生きているもの、黙示録 1-18、死と墓を征服なさった方は、ご自分に忠実に従う者たちをお見捨てにならないだろう。彼らは殉教する時でさえ、彼らを待ち受ける命の冠、黙示録 2-10。 さらに黙示録 21-1-4、 黙示録 22-4 参照。によって打ち勝っている、黙示録 12-11 のである。七つの頭、それはローマ皇帝を表すのか。ダニエル書黙示録委員会シリーズ、黙示録に関するシンポジウム2、第7巻、206ページ、英文。話し合いのための質問。1、七つの封印を開く場面から、あなたはどんな貴重な教訓を学びましたか？地上の状況がいかに悪くとも、神は主権を有しておられること。また、私たちがキリストにあって持っている約束は、最終的にすべて成就することを、私たちはこの場面からいかに学びますか？2、次の言葉を述考してください。教会は人類救済のために神がお定めになった機関である。教会は奉仕するために組織された。その使命は世界に福音を伝えることである。希望への光、1359ページ。観難から栄光へ、上巻1ページ。あなたの所属教会のことを考えてください。人々に福音メッセージを届けるために、どうしたらもっとあなたの教会は忠実になれるでしょうか。3. 安息日学校のクラスで木曜日の最後の質問に対する答えを発表してください。誰がキリストの到来の日に耐えることができますか？なぜ彼らは耐えられるのですか？キリストの来臨の日に備えるためにいかに今日を生きるべきかという観点から、あなたの答えの意味について話し合ってください。話し合いのための質問終わり。第5課を終わります。